魔法の言葉、反町のり子。ありえねえと高校生だった長男が捨て台詞を残し、自転車に乗り風のように登校していった。そのワイシャツがひらひらしていたのを昨日のことのように思い出す。ボタンが一つしかついていなかったのだ。5個か6個あるはずのボタンがとうとう最後の1個となり、ボタンをつけておいてくれと頼まれていたのに後回しにしていた矢先のことだ。人です。次男が中学1年の時に友達と喧嘩をして親指を噛まれ、点滴をしているので病院に迎えに行ってほしいと学校から連絡を受けた。状況が分からず心配で駆けつけると、本人ケロッとしている。何日か点滴に通う程度の傷だった。学校へ戻り挨拶しなくてはと事務室で待っていると、何に噛まれたの？と事務員さんに聞かれ、人ですと真面目に答えていた本人に、私は笑いをこらえるのに必死だった。お母さん、この枝豆甘いよと三男。え、そんなはずないでしょ。どれと食べてみると、確かに甘くてベタベタしている。砂糖と塩を間違えたのだ。こんなささやかだけど吹き出してしまうような、ドキッとするような数々の珠玉の名言が私の胸にはたくさんしまってある。私の宝物だ。子育てをしていると山あり谷あり、それも高さも深さも果てしなくて、先も見えない霧だったり雨や雷だったりという中で手探りの毎日が続く。眠れないほど心配し、悲しみに涙を流し、悔しがったり感動して涙を流したり笑ったり、飛び上がるほど喜んだりという時間を共有し、人生何倍も豊かに過ごしているなぁと感じる。10年前に夫と決別し、息子3人を抱え家を飛び出した。長男が中学1年、次男が小学5年生、三男は幼稚園の年少組だった。専業主婦だった私が、将来の後ろ盾もないのに母子家庭を選択した。息子たちにとっても、降って湧いたような一大事。私に振り回されながらも文句も言わず、責めることもなく、よくついてきてくれたと思う。息子たちを一人前にしなくてはという強い気持ちが立ち止まることを許さなかった。昔から憧れていた看護師になろうという夢を胸に、看護学校に奨学金を借り進学した。43歳の挑戦。それはハードな毎日だった。勉強、実習、テスト、レポートなど徹夜することもしばしばだった。当然、家事は手抜きでしのいだ。子供たちの成長をゆっくり見ることができず、応援してあげることもできず、申し訳ないという気持ちと戦いながらも、なんとか看護師として一歩を踏み出すことができたのも、協力してくれた子供たちがいたからこそだと感謝している。幼かった三男がご飯を炊いておいてくれ、洗濯物を畳んでくれたりした。遊びたい、甘えたい年頃だったろうが、逆に私の体を気遣ってくれた。子供たちの協力は何にも代えがたい財産であると同時に、そんな私たち家族を支えてくれたたくさんの人たちとの出会いがまた、かけがえのない財産である。私に代わり PTA に出席し、病気の子を看病してくれた今は亡き私の父。遅刻・欠席が多く、高校卒業が危ぶまれた次男を信じ、温かく 見守ってくれた恩師。派手にやらかした兄弟喧嘩を聞きつけ、私の不在の時に仲裁してくれた二軒先の F さん。母子家庭と知り、嫌がらせをしてきた近所の男性から息子たちを救助し、かくまってくれた隣のご家族の S さん。数え上げればキリがないほどの縁や恩に支えられ、私たちはこうして幸せに暮らしていられるのだと、胸が熱くなる思いです。子育ての醍醐味は、こうした多くの人たちとの出会いにより形成されるものであると信じています。そしてこうした縁や恩を、私たちが今度は社会へ、誰かへ恩返ししていこうという気持ちを育むことができるのも、子育てを通しての大きな意義であると考えます。看護師として働き6年目、長男が大学3年、次男が大学1年、三男が中学1年となり、平穏な毎日を送れている。当たり前のことが、実は奇跡のように幸せなことなのだと実感している。苦しいことも、辛いこともある。だが、かけがえのないものがあると、ぴょんと走って飛び越えてしまうこともできる。辛い時に思い出すのが、三男が保育園の時の言葉だ。毎日お迎え遅くなってごめんね。大変でしょ?と言うと彼が、
全然大変じゃないよ。待ってるだけだからね。
と言ってくれた。一人、また一人と他の子供のお母さんが迎えに来てくれてるのに、いつも後の方で心細かったに違いないのに、気遣ってくれた彼の言葉のプレゼントだった。
僕の10円丸をあげるよ。
と、10円玉を差し出してくれたこともあった。今も思い出すと、鼻の奥がツンとし、目頭が熱くなる。子供って、すごい力で、全身で愛情を抱え、魔法をかけてくれる、素晴らしい相棒であると、心より感謝しているね。そして、魔法の言葉、大事に、大事にするね。